従事しなご夫妻もお父さんと呼ばれると、はい、なんだい、お母さん、何って愛情込めて答え、独自の子供たちのお父さんお母さんとなっていってですね、いよいよ岡山孤児院はその土台がしっかり固まっていくんですね。一時従事はそれまで小学校に行ける子どもには年齢的に行かせていたんですけども、だんだんに学校の教育に疑問を持つようになった。なぜならば学校の教育は今でもそうかもしれませんが、知識ばっかりだ、これではね役に立つ人間になれないと、こういうことでやはり労働を取り入れたりとか、子どもたちが集団の中でどのように自分の責任を学んでいくかということを取り入れる学校を作りたい、すでに子どもは100人になっています。子どもを8クラスに分けて組長を置いて、上の子は下の子の面倒を見るという、そういう編成にしました。そして、なんと、学校ができるわけですね。朝6時起床、鐘が鳴ります。顔を洗って、お祈りの時間が来る。どこでお祈りをするのか、墓場でお祈りをするんですね。三遊寺のお墓場がお祈りの場所です。掃除をやり、朝ごはんを食べて、8時から11時まで勉強、午後は職業教育、5時半夕食、6時から集会、1日の無事を神様に感謝して寝る。年の上の子どもたちはさらに8時9時まで勉強する規則正しい生活。だんだんに、この教育の形が固まっていくんですね。そのように、順調にことが推移し始めたと思いきや、神様はひとときも一時従事を、ほっとさせないかのように、1891年大変なことが起こるんですね。明治24年ということなんですね。濃尾地震とかですね。濃尾、美濃ですから岐阜県ですね。尾ですから尾張、愛知県ですね。濃尾地震、この濃尾地震というのは、マグニチュード 8.0、実は、3.11 の東日本大震災がマグニチュード 9.0 でしょ。で、あの 9.0 の東日本大震災が起きるまで、日本史上一番大きな地震が濃尾地震です。死者7209人、倒壊家屋、10万5100戸というね、大変なことだったんですね。でも石井従事は行動が早かった。早速、職員4人を現地に派遣、そして東洋救世軍と勝手に名乗ってですね、勝手に名乗ってっていうのは、実は、後に救世軍の、そのリーダーの人になります山諸軍兵が、救世軍の、そのメンバーの一人としていろいろと援助してたんですね。で、にわかに東洋救世軍というふうに旗を作りましてですね、募金活動を始める。子どもたちにやらせるんですよ、子どもたちに。で、旗を立ててね、ラッパを吹いて、そうすると、岡山県内でわずか2ヶ月で900円、今のお金で900万円集まる、ね、まだ当時の警察官の初任給が8万円の時代でした。ところがですね、このように、素晴らしい成果が現れると、いろいろ文句を言う人がいる、批判をする人がいる。ああ、八曽兄弟は何をやってるかと、あいつらは子供を連れ帰って血を絞るんだという根も葉もないような、まあ、そういうあの噂が立てられる。それでですね、石井従事は名古屋に、震災のあった名古屋にですね、震災孤児院を設けます。2年間その孤児院が続きまして、実際子供の血を絞ってるんじゃありませんね、お金を自分の懐に入れてるんじゃありません、こういうふうに使ってますって皆さんよく見てもらってね、誤解を解くんですね。そして、2年後に、収容した子どもたちを、岡山に、連れて行くんです。皆さんの資料の、写真1っていうのがありますね。その時の、連れてきた子どもたちの写真です。約100名、おるんですね、で、この子どもたちが来たために、岡山孤児院はあふれ返ってしまいます。263人ということですね。そしてこの濃尾地震が起きた直後に生まれた2番目の子供に名前が付けられました。何という名前を付けたと思いますか。 信子さんってつけたんですね。これは信子というものか信子というものかの読み方どこ見ても書いてないんですけども、これ大震災忘れないようにというふうなことですね。まあ、でも大変なあのことだったんですね。そして、1895年には、またまた大変なことが起こってまいります。おめでたいこともあったんですね。おめでたいこともあったんですけれども、それは、三女の、が、生まれるんですね。キワ子さんという方なんですけども、生まれる。ところがですね、奥様の、シナ子さんが、重病になってしまうんですね。肺病です。次々と試練が起きてくるんですね。これでもかこれでもかですよね。それだけではないんですね。岡山孤児院にコレラが、流行してしまうんです。で、当時岡山の地域で患者数2940名、コレラによる死者2003名という、まあ、かかったら死んでしまうというほどの大変なコレラが流行してしまいます。そして従事自身もコレラになってしまうんですね。奥様は肺病で重体、石井従事はコレラにかかってしまう。そして、孤児院の子供たちも4名、まあ、死んでしまうんですね。まあ、大変なあの状況だったんですね。しかし、その医学校の時代の友達が駆けつけてくれて必死に石井従事の看病をする。その甲斐があってかようやく1週間10日余りして起き上がれるようになって、従事は回復するんですね。ところがその回復を見届けたら安心したかのように、あなたよかったわ起きられてって言って品子さんが死んでしまう。品子さん享年30ですよ。まあね、なんというか孤児院の、ね、屋台骨ですよね。お母さんお母さんって孤児たちから慕われてたこのしなこさんがあっという間にあっけなくこの世を去ってしまった。まあ、もう泣いてももうね涙が枯れても出てこないというような、まあ、衝撃を受けるわけですね。まあ、この時の試練を、石井は火のバクテスマというふうに呼ぶんですね。これは神様からの試練であるというふうにまあ、言っているわけですね。でも、この試練を乗り越えた、後また、個人の発展が、待っていました。品子さんが召されてから、再婚を勧められて、辰子さんという女性と、もう一回、また個人を、やることになるんですね。そうしてさらに、岡山孤児院は、まあ、発展して、いきます。建物も、たくさんできるようになりました。全部で十数棟ぐらいの岡山孤児院建物が次々と、まあ、出てきていくんですね。そして10年間、借りっぱなしだった三遊寺の本堂を返却してまい、ります。そして、1896年ですね。これでまた順調かと思ったんですね。今度は石十字はね何を考えたかといいますとですね、実は、宮崎の方にすでに、農園を買ってあったわけですけれども、そこから出るお米を、岡山や大阪に売って収益を上げて岡山個人の、経済的なあの力をつける、足しにしようということだったんですね。そしてですね、なんと船をね12トンぐらいの小さな船なんですけども、なんと、その船の名前が孤児院丸って言うんですね。孤児院丸、この孤児院丸という船を、2艘持ってたんですけども、その船に、お米や麦を積んで、岡山やまた大阪でこう販売し、また、そちらの方では、精米機や機械的な、宮崎では手に入りにくい、そういったものを乗せて、帰るというようなことをしてたんですね。 それはなかなか冒険的な試みで大変良かったわけですよね。それなりの、目算もあった。ところがですね、悲劇は起こるもので、この小人丸に乗っていた、子供たちの間で赤痢が発生してしまうんです。これはねもう大変なあのことだったんですね、そして、奥さんは亡くなってしまうし、ようやくまた立ち直ろうと思ったら今度は赤痢が、流行すると、こういうことでなんと5人が死んでしまうんですね。子供たちが死んでしまう。これで、もう石井十二は、もうマットの上にですね、ノックアウトされたような、状況になったんです。神様は一体このような状況の中で何をしてくださろうとしていたのでありましょうかと、誰しもが思うんですね。しかし十二にはそんなことを考える余裕がない。もう次々と降りかかる災難試練、立ち上がっても倒され、また新たな方法で、進む道を考えたと思いきや、またそれも打ち倒されていく。もう容赦なくマットに沈められるような、次々と降りかかる試練、従事もさすがにどうしたらいいのかわからないという状況だったんですね。それで、彼が次に考えたのは、随分と宮崎の皆さんにはご迷惑をかけてしまった。それでですね、これはね、あの子どもたちが音楽を習っておりますのでね、音楽でもって、皆さんにお礼と、お詫びをしに行こうというふうにあの考えるんです。もうあのお金を儲けるとか、あるいは、経済的な基盤を固めるとか、そういうビジネス的な発想一切ありません。彼は、岡山、ごめんなさい、岡山孤児院、音楽隊というのがあるんですね。岡山孤児院音楽隊を作ります。これは今申したよう な意味で作られたんですね。そして宮崎の各地を、巡回して、いろいろとご心配ご迷惑をおかけしましたって言って、そしてね、そこで用いられたあの楽器は主にはアコーディオンだった。なんでアコーディオンか、石井女子が大好きだったんですね。こんな素晴らしい音色の楽器ないぞって言って、アコーディオン大好き。そのうちにあの、地元の方々の剣舞、剣を持って舞うね、から琴尺八なども飛び入りであって、そして、大盛況になっていくんですね。それどころか、岡山孤児の宣伝ともなっていくんですね。そのうちに、この岡山孤児院音楽隊は、どんどんその楽器が増えてまいりまして、クラリネット、コルネット、アルト、バリトン、バスのサックスだの、オーボエだの、小太鼓、大太鼓、シンバル、トライアングル、笛、アコーディオン、バイオリンというようなことで楽器がどんどんどんどん増えている。そして初めはお礼とお詫びだったのに、こちらにも来て、私の方にも来てって全国からお呼びがかかる。そこで尾道、愛媛、高知、香川、岡山、神戸などですね、音楽会をして回るわけですよ。娯楽のなかった当時2000人ぐらいは軽く集まったというんですから大変なものですね。でも音楽会して回る、コンサートして回るのはいいご身分だと皆さん思われるかもしれませんが、実は、列車が使えるところは当時はわずかで、特に四国に至ってはほとんどが徒歩です。丸々2日間大太鼓を背中に背負って山道を歩かなければならないなどことも頻繁にあったようですね。でも子どもたちは文句一つ言わず、これをやっていった。そして、残念この岡山孤児院音楽隊というものがですね、この、進んでいくわけですね。だいたい普通どういう形で行われたのかという記録が残っています。夜の8時半ぐらいに始まります。遅いですね。石井十二が司会に立って日本の和曲ですね、日本各曲を11曲日本の歌をやる、西洋の歌を西洋の曲を9曲ぐらいやる、軍歌を9曲などやる。演奏の合間に、岡山個人の、状況を、石井十二が語る。 まあ、その西井十字は先ほど申したようにものすごく恰幅のいい方で素晴らしい美声で体格もいいからもう隅々まで声が届く。それだけではなくてこの習慣が始まる前、40分1時間彼は部屋に人を入れずにひたすら祈り、語るべき言葉、主を与えたまえ、今日来る皆様方に主を祝福を与えたまえ、自分が語るべきことを本当に力強く語る力を与えたまえ、祈る。そして堂々たる、様子でですね、壇上に登って、そのスライドといいましょうか、今当時は幻灯といいましたけども、それを見ながら岡山個人の状況を話し、どこから始まっていったかというストーリーを話し、多分大師堂の話もいろいろあったことでしょう。話していくときにもう2000人集まった方々が皆涙しない人はいないというほどの感動を得る。そして背後に働かれた神の偉大さをしみじみと思う。そういうことで、夜11時半に終わるときにはもう満場からの大変な拍手が、止まないというような状況だったんですね。夜11時までということですね。当時の記録によるとある集会では、寄付金が4258円75銭集まったといいます。まあ、ざっと換算すると、4258万円ということですね。すごいことです。だそういうようなコンサートを、ある時期まとめた収益かと思いますけれども得ていったんですね。それはさらに評判を呼びまして、ハワイ、サンフランシスコでも、行われるようになっていくんですね。そして、岡山個人を助けようということで、皆さんの資料の、写真2にありますような、岡山個人の慈善、箱っていうんですけどもね、それが、各所に置かれます。駅とか会社とか郵便局、学校、家庭に置かれていく。まあ、ここから届けられるお金も大変多かったようですね。そして、岡山孤児院はやがて岡山名物になっていくんですね。そのうちに岡山孤児院に来ている子どもたちの出身県、これはね、岡山県が多いのは当たり前なんですけども、東京都、当時は東京府と言ってましたが、3府28県にわたるところから子どもたちが集まっていたんですね。そして今や岡山孤児に協力するということがステータスシンボルになってたということですね。来訪者の方々でどういう方々がいたか、1900年の5月には元老の井上薫が来ています。1901年7月には伊藤博文が来ています。また1902年には文部大臣菊池大六という人が来ています。そしてなんと、石井十字は蘭寿褒章ってもらうんですね。蘭寿褒章というのは教育に大きな功労があった人に与えられるものですね。蘭寿褒章ですね。蘭寿褒章、この蘭寿褒章というのは普通はね、だいぶお年をなさってからいただく勲章なんですけども、石井十字がこれを受けた時は37歳です。多分史上一番若いんじゃないでしょうかね。ということですね。そしてこの岡山孤児院音楽隊で、一人の、2000人の聴衆の中に混じっていた一人の青年がいました。その名前は地上の星の何回目かで早い時期にあった大原孫三郎です。倉敷宝石の御曹司ですね。大原孫三郎、この大原孫三郎は、東京専門学校、今の早稲田大学に入学したまではいいんですけれども、遊びほうけて今のお金で1億円を1年間で使っちゃったという大変な人ですね。で、親から感動される、そして家から出るな、ただし講演会や勉強のためだったらいい。そして友達に誘われて石井十字の講演聞きに行こうというふうに誘われて行って、石井十字の話を初めて聞くんですね。身震いするほどの感動を得るんです。そして、それから石井十字との交流が始まって、まあ 住谷小梅さん、と並んで大原孫三郎という人はね、もうそのね、大変な資産をね惜しみなく石井住所の事業のためにね、費やしてってくれた人なんです。石井住所は述べています。大原孫三郎と自分とは炭素と水素の炭素と酸素のようなものだ、会えば燃えるって言うんですね燃える。そしてね、石井住所の日記も、私は石井住所の記念館に行って見てきましたけどね、どうぞ主よ、大原孫三郎君がこの事業に丸々円500円を出すように主よ働きたまえとかね、具体的に金額まで上げて祈ってるんですよ。そして、ね、それからいくにしかしてね、あ主よお金が届きました、ありがとうございます。そしてね、で石井十二は直接あの大原孫三郎にいくらいくら必要だって言わない。彼の心を動かして、主よ彼が私にお金を与える気持ちになるように動かしてください。何事かは悟ったようにすごいお金がね、もうドガンドガンとこう来るわけですね。まあそれはね、まあ、ものすごい金額ですよ、トータルにするともうね何十億というような多分金額じゃないかなというふうには思いますよ、うん、その大原孫三郎っていうのは、まあ、終生の、友ですね。はい、そして、このうーん世間に、岡山孤児院が非常にこう認められていくわけで、あれほど、石井住所のことを揶揄し冷やかに見ていた新聞がもうこぞってですね、これほど立派な人物が日本にいただろうかなどというね、今まで自分たちが論説で何て言ってたか思い出せというような、あそういう逆のことを言うようになる、まさに覚醒の感があったと思いますね。のみならず、天皇陛下からご下賜金というのが来る、2000円ということですね。2000円というのは当時の岡山孤児院の1ヶ月分の経費なんです。でも1ヶ月で消えちゃうんですね。で石井住所はもうこれをいただいたということは、ここに来ようとするものを一人でも断ってはいけないのだというね、まあ、社会的な使命を、まあ、重く感じるようになるんですね。それはずっしりと、彼の肩に重くのしかかってきます。そしてまたまた試練が、まあ、訪れるわけです。人物も大きいですけれども、人物が大きければ下される試練も大きい。次はどんな試練なんでしょう。今度の試練は1905年ですね。これはもう明治38年ということなんですけれども、東北地方で、干ばつが起きるんですね、まあ、大飢饉が起こります。この年は、夏でも毎日毎日雨が降り続いた、冷夏になってしまったんですね。冷たい夏になってしまいました。東北3県、岩手、宮城、福島は天保の大飢饉以来の大飢饉という惨状を呈したんですね。場所によっては収穫ゼロ、収穫があっても平年の1割から3割、野の草を食べ木の実を食べて飢えをしのぐ、女の子を身売りするという悲劇が相次いでいました。石井住所は黙っていられません。それで現地を視察します。しかし皆さん、1905年というのは実はその前の1904年から何かが始まっていましたね。何が始まっていたんでしょう。日露戦争です。で日露戦争で父親を失った子どもたちが全国にあふれ返っていたわけですね。その、戦死者の孤児の収容も引き受けながら、さらに東北の大飢饉で行く場所を失ってしまった子どもたちを引き受けるというそういう、チャレンジが、与えられるわけですね。そして、孤児院の評議委員会でもこれ以上受け入れは無理でしょうと、まあ、いうふうにこう言われるわけですよね。確かに石井住所ももう人間的に考えればもう無理だと、絶対にこれ以上できないと、こういうふうに思うわけです。そんな中で さらなる試練が来る。皆さんね、もうね、どういう試練今度来たと思いますか。今度は石井自身が、超チフスになっちゃうんですよ。そしてね、生きるか死ぬかという、まあ、大きな、瀬戸際にまで、まあ、追い詰められてしまうんですね。もうあの個人はもうパンク状態です、そして自分自身の、健康も、もう死んでもおかしくないというような状況だったんですね。ところがですね、その時に、夢を見るんです。その夢っていうのはね、キリストが大きな籠を背に現れた。籠は数百人の児童でいっぱいだった。なのに後ろに20人ほどの大人がいて、外に残っている200人300人の子供たちを次々と籠に押し込んだ。全部入れてしまうとキリストはもう済んだのかという態度で静かに立ち上がり、従事も籠に手をかけ手伝って運んだという幻を見たんです。その幻を、夢から覚めて描いた絵が、あの写真資料の3なんです。これはあの石井十字記念博物記念館に展示されているものを私が写真で撮ったものなんですね。籠に大勢の何百人と子どもたちが入っている。それを軽々持ち上げているのがイエス・キリストで、後ろから支えているのは石井十字架ということですね。自分の見た夢を絵に描いたんです。そして、神様からこのように言われたように思った。自分は大勢の子が次々と来てどうなるか心配しているけれど、孤児院を背負っているのはお前ではなくキリストだ。お前は孤児院が狭くてもう子供を入れることはできないと思っているが、今見た通りいくらでも入る。お前は心配せずにありったけの力を出して籠の底に手をかけて手伝いさえすればよいとキリストは私に教えてくださったのだと、そういうふうな夢であったと解釈するんですね。そしてその夢の幻を見てから、この聴衆室で生きるか死ぬかの生死の境をさまよっている時ですよ。回復して1週間経ってから仙台に出張中の住民から電報が入りました。もうさらに400人ほど収容しなければなりません。でも夢を見たかったので、よし分かったとこう吹き切れるわけですよね。そして、岡山孤児院は1200名という状況になってきます。1200名ってどんな感じなのかというとですね、写真があるんですけど、遠くの方はちょっと見づらいと思いますが、こんな感じですね。もうひしめき合ってます。よくまあこんな写真撮れたもんですね。来るものはみんな来なさい、あなたの場所あるから、ね、お断りってされる人がいない。すごいですね。でこの人たちの食費だけでもね、すごいことですよ。これをね、神に頼ればできないことはないってやり遂げちゃった。そして、石井十字は、今までの教育方法では、もうとても間に合わないということを悟ります。それでですね、イギリスのバーナードスホームについて学ぶんですね。バーナードスホームって皆さん覚えてますか。そう、沢田美紀のところでバーナードスホームができたんですね。沢田美紀がバーナードスホームに行って非常に感銘を受けて、個人って言ったらみすばらしいと思っていたけど、あのお城みたいなところで子どもたちがね、のびのびと勉強し、また立派な小綺麗な服を着て、立派な社会人となって育っていく、人間の尊厳が最大限に尊重されているバーナードスホーム、これに憧れてエリザベス・サンダースホームができていたわけですよね。そのバーナードスホームはすでにこの時代にあったわけですね。それを山室軍兵が持ち帰ったイギリスの資料の中からお土産にもらって、それを翻訳してもらってそれに習っていたんですね。バーナードスホームのやり方っていうのはどういうことかと言いますと、家族制度を持つということですね。子どもたちを十何人の小さなグループにして、そこにお母さんを一人ずつつける、ね。それからもう一つは、ある程度の年になったらよそへ出す、委託、子どもを委託すると、こういうことですね。そしてまた、ある年齢になったらまた戻す。ずっと施設にいたっきりだと甘えが出たり、あるいは訓練が足りなくなってしまうということですね。 長くなって恐縮なんですけれども、このバーナード・スボーンのやり方について州事情はこのような契約を取り交わしています。養子縁組とは明確に区別した、孤児院と里親の間で契約書をきちんと交わした、委員は月4円の養育費を払う、里親は発育に注意してきちんと育てることを誓うとともに、養育に不都合があればいつ委員に引き取られても文句は言わないという内容となっていた。里親のところへは委員の職員が定期的に出向いて指導し体重を測った。体重の増加が認められなければ預かり替えなどの措置が取られ、病気の子は院の病室で手当を受けるか県立病院に入院させた。この時代米10キロが1円50銭前後だから4円というのは26キロから27キロが買える金額となる。子供1人養うには十分である。里親委託制度が子供だけではなく、お金を与えることで田舎も富んで双方利益になるという意味のことを従事が述べているという、こういうね、こういう立派なことをもう明治の時代に、ね、やってたっていうことですね。驚くべきことですね。そして岡山孤児院は20周年を迎えます。もうすでに収容者の数は世界第3位の数になっていました。徳富蘇峰が国民新聞という、まあ、徳富蘇峰もクリスチャンでありますが、名文を載せてですね、読んだ人々が涙を流すほど感動します。一体誰が予想しただろうか、一回の名もなき医学生がここまで国が放っておいた福祉の事業をここまで成し遂げるとは。もう大変な文章をですね書いて、岡山孤児院ここにありということが、まあ、全国津々浦々まで鳴り届いたわけであります。そして、チャウスーバルへの移住というものが前にも計画があったんですけれども、まあ、再開されて、まあ、行きます。広大な農園、まあ、これはね大変な規模ですよ。雑木林をですね、開いて、開墾していきます。で、桑の苗12万本が植えられるとかですね、それから1個平均ですよ、水筒稲ですね、20R 陸筒 50R 干渉さつまいも 5R 桑畑1ヘクタール菜園野菜畑ですね 8R 養蚕蚕ですね、とかいうような状況ですね。まあ本当に伸び伸びと広々としたところで、チャウスバラにおいてですね、このようなことが行われていく。チャウスバラの今の風景は、資料の4にあるような風景です。今は桑の木ではなくて茶畑になっていますね。そういう状況であります。そして、この岡山孤児院の、12足というのが、裏側に あるんですね。これは1番から12番まで、書いてございます。家族のように育てる家族主義、他人の手に委ねる時期を持つ、そこでやっぱり、世間の風に当たるということですね。世の中を知る、それから3番目満腹主義、これはねひもじい子どもたちが多かったから食べ物を盗むということが頻発したんです。これを止めるために石十字は食料が必ずしも十分でない時も含めて満腹まで食べさせるということをしました。ご飯がいっぱい入ったおひつをですね各テーブルに置くんです。おかわり自由ですよ。そんなことしたらお米すぐなくなっちまいますって職員の方が言うんですけど、大丈夫だ、3週間ばかり我慢すれば普通に戻るってほんでね、3週間すると本当に普通に戻るんですね。もう食べても食べてもねなくならないんだと、意地悪はされないんだと、いつもいつもちゃんともらえるんだと、ね、安心感持てない子どもたちばっかりいるわけでしょ。だから食べられる時に食べとかないとダメだと思うわけですよ。でもいつもあるんだって分かるとねいいわけですよ。その間に信仰も培われてね、私たちを養ってくださる神様がいるんじゃないかと、ね、石のお父さんもいる、石のお母さんもいる、でも天の神様ものお父さんもいるって、こういうことを子どもたちは学んでいくわけですね。実行しに、知識だけじゃダメだ、実際に行動に移して労働しろ、仕事を覚える、技能を覚える、床屋さんを覚える、大工さんの仕事を覚える、金属の加工の仕方を覚える、また、裁縫を覚える、 印刷術を覚える、そういうことをね、やっていく。体罰は絶対にやらない、非体罰主義。宗教教育、キリスト教に限らず、その、神様を恐れる、人間以上の存在を恐れるということを、培っていく。まあ、でも教えるのはほとんど聖書ですね。それから密室教育、これはね、子供は、人の他の子たちの前で、怒りつけるのも良くない、それ、まあ、ひがんでしまうから、根付けてしまうから、いやいや先生に怒られたって馬鹿にされますもんね。で、他の子たちのいる前で褒めもしない。そうするとね、どうだ俺先生に褒められたって言わない。だから褒めるにしても、叱るにしても一対一で、褒め叱るという密室教育ですね。だから旅行教育、狭いところにいてはいけない、世界見てきなさい。これはね、音楽隊で、全国行ったっていうことはものすごいいい経験になったんですね。米洗い教育、米はぬかがついているけれども洗っていくうちにピカピカになる。同じように、子どもたちを大勢の集団で同じく一緒に学んでいくときにお互いが切磋琢磨してお互いが磨かれていく。小学教育、小学校の教育というのは一番の、教育の根本だ。これをね、聖書に基づいてやらないでどうするということですね。実業教育、これは実行主義と似てますけれども職業訓練ですね。宅発主義、これはね、ありがたい寄付は神様から感謝していただく、こういうことですね。世間の皆様あっての今の自分があることを忘れてはならない。そしてチャウスバル憲法というのを作るんですね。大正2年、ということです。天は父なる、人は同胞なれば互いに愛信じ愛愛すべきこと。2、天父は常に働きたも我らも共に労働すべき。3、天恩感謝のため我らは禁酒禁煙を実行し収入の10分の1を天相に納めること。神様に捧げなさい、お返しなさいということですね。真上の方に上四十字が浸水したエミールのところからの抜粋が書いてありますけど、エミールを書いたルソー自身はエミールで書いたことを実行してないんですよね、実はね、あんまりね。子供を育てろっていういいこと言ってるんですけども、自分は愛人に5人の子供を産ませといて5人とも全部孤児に放り投げてますからね、実行してないんです、でもそんな細かいこと知らない石十字はエミールという本の内容に非常に感動して、まだ英語でしか手に入らなかった時代、英語ができる職員に翻訳をさせて237日間かけてエミールを読んでですね、それでその意味するところを取り入れてたんですね。それは自然に中に置く教育、それから子どもたちを比べない教育というね、それから子どもたちを助けすぎない教育、助けすぎると自立性が遅れるから、それはねことごとく、ある意味ではエミールの教えはいいところの教えは石井十字の教育に反映されています。で最後にですね、石井十字がどうなっていったかという最後です。いよいよ人生も終わりに近づいてき、ました。1914年、もう第一次世界大戦の始まる年ですね。この年九州で大変なことが起こるんですね。1月12日年が明けて間もない頃、実は、鹿児島の桜島が大噴火するんですね。火柱が昇ってね、そしてこれはね、宮崎まで、その噴火音が轟いたというふうに言われるんです。もう天が、どよめくというか轟くというような何か不吉なことが起こる予感を、皆さんは持ったんですね。そして、チャウスバルにいる、個人の人々は石井十字の体調の、悪化に気をもんでいました。1月に入ってから体調が、思わしくないんですね。どんどん悪化していきます。でも本人は至ってのんきで好きなドドイツを歌ってみんなの心を和ませます。私はドドイツはできませんが、映画の中で、あれは松平健さんですか、やってますが、鮎は背に住む、鳥は木に宿る、人は情けの下に住むっていう あれですね、坂本龍馬もあのテレビドラマの中で歌ってましたけど、これ江戸時代からあるんでしょうかね。鮎という魚はね、背を好んでそこに住む、ね、流れの速い浅瀬のところを好んで鮎はそこに住む、ね、鳥はね木に宿る、鳥はね木にいる時が一番安心だと。人は情けの下に住む、人というものは情けのあるところでやっと安心して、生き生きと生きることができる。これは考えてみれば、この岡山個人の底流を流れていた精神であったのかもしれません。1914年1月30日朝ごはんを食べた後危篤状態になります。11時ごろ電報が入りました。長女友さんが男の子を産んだという知らせだったんですね。喜んだ表情が一瞬伺えましたが、午後2時過ぎ息を引き取りました。去年48、岡山孤児院で救われた子どもたちの数3000人。このチャウスバルで葬儀が行われます。子どもたちを含めその葬儀に集った者3000名とも4000名とも言われます。名優大原孫三郎は岡山、どうやって早く来ようとしても、葬儀には間に合わなかった。到着は翌々日になりました。しかし、石井十二が病床に伏していた間、遠慮なく借財は溜まっていきました。大変な借金ができてたんですね。元気であるならば辰所に返してしまったことでしょう。しかし残念なことに起き上がれないという状況の中、大原孫三郎は、秘書に命じて、後の責任者に、カバンを渡すんですね。そこには5万円という、当時考えられないような大金が入ってました。石井区の名誉のため利息を握らず、利息も含めて全部借金をこれで払ってください、で石井十二が召された時には借金ゼロになってたんですね。これは天国に凱旋した石井十二への大原孫三郎の精一杯のエールであったんではないかなというふうに思います。聖書の言葉を見て終わりたいと思います。ヨハネの福音書の14章でございます。ヨハネの福音書の14章、210ページですね。新約聖書の方の210ページです。聖書全体の後ろの方の210ページですね。下の方の210ページ、ゆっくりで結構です、ね、時間も長くなっていて申し訳ないですね。はい、お読みしてもいいですか。はい、一箇所だけです。イエス・キリストの言葉です。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方を捨てて孤児にはしません。神様はね、私たちを一人ぼっちにしない、孤児にしないっておっしゃってるんです。私たちはね、神様と、縁が切れた状態に、クリスチャンでなければあるわけですね。しかし神様は私たちを見捨ててるわけじゃない、孤児にしないというふうにおっしゃっているわけです。石井十二は何千人という孤児に衣食住を与えました。もう汚いもうボロの雑巾のような服を着替えさせて、綺麗な服、小ざっぱりした清潔な服に着替えさせて、食も十分に与えたわけであります。満腹心ですよね。だから住まいも雨露をしのげればいいなんていうものじゃなくて、立派な建物を次々と作って、どうやったらこれだけ入るかと思うような人数であってもちゃんと住まいを作ったのであります。そして今私たちは この衣食住という点においては当時の状況と違って十分にあると思います。着るものもいっぱいあるし、食べるものもいっぱいあるし、住まいも皆さんそれぞれ立派な家に住んでいらっしゃる。でもですね、言ってみるならば永遠の衣食住っていうのは私たちは持っているのでしょうか。例えば天国に入るかどうかの審査があったときに、私たちが罪に汚れた汚い衣を着ていたら天国に入れてもらえません。また天国で永遠に生きるというその、命糧をいただいているのだろうか、いただく約束をいただいているのだろうかと思うと、これも心もとないですね。そもそも天国に住まうということがなかなか大変。しかしイエス・キリストはこの聖書の中で私たちにおっしゃっているんです。私はあなた方を捨てて孤児にはしないと。つまり、聖書の他の箇所から見ていくと分かるんですけども、イエス・キリストは私たちが、キリストの、衣というですね、シミなき汚れなき神様の前に何ら、シミも欠点も汚れも汚れもない、汚れ一つないキリストという方の衣を着て天国に入れていただくことができる。天国で永遠に何の心配もなく、天国で、生きていくことができる。天国で、永遠の住まいを、いただくことができるということを聖書から教えられるのであります。四十字が孤児院を開いて、そこは本当に安心できるところであったんですけども、しかしそれはやがていつの日か出ていかなければならないところでした。私たちには永遠の住まいっていうのはあるのでしょうか。あるんですね。ページを1ページ前の方にめくっていただいて、こう書かれておりますね。14章のところですね。14章2節、あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。そして3節のところで、私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。このようにイエス・キリストがおっしゃってるわけですね。東北の子どもたちにしろ、また濃尾地震で行き場所を失った子どもたちにしろ、それはね、岡山の孤児院に案内してくれる人がいなければ、連れてきてくれる人がいなければ、自分では来ることができなかったですね。しかしここにイエス・キリストはこの住まいに導いてくださるというんです。どこにそのことが書いてありますか。14章の6節というところに書いてありますね。どうしてその道が分かりましょうというトマスの問いに答えて、イエスは彼に言われた、私が道であり真理であり命なのです。ってだからイエス様という方が道なんだから、イエス様の言う通りに来ればちゃんとここのところに来ることができますよということですね。どこに来ることができるのでしょう。父の家、すなわち天の永遠の住まいです。そしてそこに入るために必要な着るものも食べるものもそして住まいも全部神が用意してくださる。聖書の中で衣っていうのはですね、私たちの心を表しているという箇所があるんですね。そう考えてまいりますと、私たちの衣っていうのは実に汚れて、罪で汚れて真っ黒になっているかもしれません。しかしただ一人、真っ白な衣を着ておられる方がいる。汚れようのない衣を着ている方がいる。汚れようのない心を持った書が歩まれた方がいる。それはイエス・キリストですね。そのイエス・キリストのを信じて、信じるということは、イエス・キリストという真っ白な、純白の衣を着るということと同じことなんだということですね。そしてこのイエス・キリストを通して私たちは、この父の家に行くことができる。これは聖書の大事なメッセージだと思いますね。最後に一箇所で、大変ご面倒をおかけしますが、ガラテヤ人への手紙というところですね。4章の6節というところを開いていただいてもいいでしょうかね。368ページです。368ページです。だんだんにね、 お慣れいただけると思いますけども、368で最初は大変ね戸惑います。ゆっくりで結構でございます。ガラテヤというところですね、4章の6節ですね。そしてあなた方は、これあなた方っていうのはね、ガラテヤという地方にいたクリスチャンのことなんですね。キリスト信者のことです。は子であるゆえに、神様の子であるゆえに、神はアバ父と呼ぶ御子の御霊を私たちの心に使わせてくださいました。神様は私たちに、御霊という方を与えてくださって、アバ父と呼ぶようにできるようにしてくださったというんです。まあ、これはね、我々は日本人にはなかなかつかめない語感だと思います。アバっていうのはヘブライン語でお父さん、パパとかいう意味なんですけどね、何とも言えないその親しみというか信頼の思いがある言葉なんだそうですね。そもそも幼子は難しい言葉は言うことができませんが、アッバっていうのは本当に血の身ごとも言えそうな言葉ではありませんか。それはね、何とも言えない甘えた時の言葉です。もうお父ちゃんというか、ある翻訳者はトト様などと訳しましたが、それもどこか変、なんて訳したら一体いいのでしょう、わかりませんが、何とも言えないこの親しみ、信頼、親近感を持つ言葉です。石井主人がこれからは先生と呼ばないでお父さんって呼んでいいんだよと言った時の子供たちの喜び安堵感、これはね、実は私たちにも与えられているんです。神様は遠い方ではない、恐ろしい方ではない、実はイエス・キリストを通して私たちはアバってお父さんって呼んでいい、そういう方なんだということですね。実に石井十字の生涯というものは、神様がお父さんであるということはどういうことかというものをことを身をもって示してくれた生涯だったのではないかなというふうに思います。長くなりまして大変失礼しました。一言お祈りしております。ご在庭の父なる神様、今日は皆様と共に一時十字の生涯について駆け足で学びました。本当に医師を志したのに、思わぬ出来事から孤児救済の道へと導かれ、そして手に負えないような巨大な仕事を次々と神様から任されたばかりか、自分の家庭にも自分の体にも多くの試練を受けましたけれども、その度ごとに彼の器が大きくされて、神に信頼する思いが深められて、人知では考えられないような大きな歴史残る事業を成し遂げるに至りました。それが48年という短い期間にこれほど、また福祉という名も知られていなかったような時代にこのようなことが成し遂げられたということは驚くほかありません。しかしその背後に神様が働かれたこと、また神様が石井十字を用いて神ご自身がどのようなお方であるかということを具体的な技を通してお示しになったからこそ、今にこの石井十字の足跡が残っているということを今日覚えさせられたものでございます。同様に私ども一人一人にとっても神様、あなた様はお父様であられるという大事な大事な真理を聖書が教えてくれることも最後に皆様と共に確認いたしました。どうかこの聖書が提供する最高の恵みと祝福に共に預かることができますように、私たちはこの世界という仮の住まいをいつかは去っていかなければなりませんが、永遠の世界にたとえ移されようとも、そこに神が備えたも素晴らしい住まいがあり、素晴らしい食べ物があり、素晴らしい衣服があり、何の不自由もなく愛と正義に満ちた天の永遠の御国に入る資格をイエス・キリストを通して何人にも与えられるということを今日共に覚えることができたならば、なんと幸いなことでしょうか。大勢の皆様方が今日来てくださいました。どうかお一人お一人に豊かな恵み祝福がありますように、お帰りの道も守られ、またこれからの1週間も主が豊かに祝したまえますようにお祈りいたします。これまで今日感謝し、またこの後の食事交わりを感謝して、イエス・キリストの尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。